私たちは礼拝において一度ならず二度も三度も賛美を捧げます。いや前奏楽をもって礼拝は開始し、後奏楽をもって礼拝は閉じられます。このように礼拝は賛美で始まり賛美で終わるのです。さてこのような賛美なのですが、聖書を通してはどのような内容の説明ができるでしょうか。広い意味では神に向かって喜びや感謝を表現することであり、狭い意味では神への礼拝において歌や音楽を演奏することということができます。前者の場合はアブラハムの従者が息子イサクの妻選びのためにリベカに出会って神を賛美したこと、その人は頭を下げ主を拝して言った。主人アブラハムの神、主は褒むべきかな。主は私の主人に慈しみと誠とを惜しまれなかった。そして主は旅にある私を主人の兄弟の家に導かれた。創世記24章26から27節に見られるものです。後者の場合は出エジプト記15章に見られるように、モーセに率いられたイスラエルの民が紅海を無事に渡り終えた時、歌や楽器や踊りを持って神を賛美したことに見られるものです。さらに神を賛美するに際しても、旧約の人々と新約の人々の賛美の捉え方には違いもあります。旧約においては神ヤッハウェの創造の技、生ける神の力と栄光、神の言葉としての律法へのたたえ、イスラエルの繁栄を願うものでありました。昨年9月19日の礼拝で学びましたように、長大な詩篇の150編にわたるものはその典型です。それに対して新約の人々は神の子イエス・キリストの受肉、つまり誕生を目の当たりにして、十字架の贖いを経験し、復活の力を身に覚え、異邦人の救いと神の国の接近を体得して、賛美の歌を高く歌い上げました。テモテへの第一の手紙3章16節にはそのことが、キリストは肉において現れ霊において義とせられ、御使いたちに見られ、諸国民の間に伝えられ、世界の中で信じられ、栄光のうちに天に上げられたと歌われています。パウロはまた当時歌われていた賛美歌を、詩と賛美と霊の歌をもって語り合い、主に向かって心から賛美の歌を歌いなさい、エペソ人への手紙5章19節、コロサイ人への手紙3章16節と3種類に分けて述べています。定説はないのですが、詩は旧約の歌、賛美はキリスト教特有の歌、霊の歌は一般的な自由な歌である。あるいは詩は詩編、賛美は詩編以外の旧約の歌、霊の歌はキリスト者の自由な創作の歌とも言われています。 以上に立って、今日は詩編歌の中でもかなりのウェイトを占めるダビデの名が記された歌の一節を取り上げ、賛美とは私たち礼拝をする者にとってどのような意味をなすものかを考えてみたいと思います。詩編の中ではかなりのものにダビデの名前が記されているものがあります。73の詩編。詩編の編集者はどうしてこのようなことをしたのでしょうか。おそらく全能の神を時には踊りをもってさえ賛美、讃えた指導者としてイスラエルの人たちには語り伝えられていたからでしょう。聖書の歴史書である歴代史には、当時最大の敵であったペリシト人との戦いのために建てられた王でもあったダビデがその中で、ダビデおよびすべてのイスラエルは歌と琴と盾事と手鼓とシンバルとラッパを持って力を極めて神の前に踊った。歴代史上13章8節と記されています。プロの音楽家の始まりがカインの子孫で琴や笛を取るすべてのものの先祖ユバルであったように軍楽隊の先祖と言えるものかもしれません。私には目に浮かぶ光景が3つあります。少年時代、板付け基地のブラスバンドの軍楽隊が町の中央の市民体育館に来るというので、聞きに行くというよりは、父が職場でもらったチケットを持って見に行きました。何が演奏されたか記憶は全くありませんが、不思議と壇上の光景と華やかな雰囲気だけは今も残っています。もう一つは留学地スコットランドの首都エディンバラで目にした光景です。ある日の通学途上、町のプリンセスストリートというメインストリートを長大な列が行進しているのに出くわしました。あの典型的な清掃のキルトを身につけたバグパイプの演奏者の一団を先頭に、次には戦車、兵隊、そしていくつかの棺、そして最後はシルクハットにモーニングコートを身につけた老紳士たち。見物の人たちに聞いたら、彼らは退役軍人ということでした。当時はフォークランド紛争の最中であり、戦死者を弔う行進でした。そして改めて思いました。この国はやはり第二次世界大戦の戦勝国であり、今もその名残を色濃く残しているのだと。三つ目は、長男が高校、大学と続けた吹奏楽部です。定期演奏会には必ず参加しましたが、大学の夏休みにでかいチューバを持ち帰ってくれて、夕べの礼拝の時に教会学校の高校生のバイオリンとともに演奏してくれたことがありました。その技量は横に置いても、それを超えてとても素晴らしい華やかな礼拝になったことを思い出します。なぜ詩編の中に数多くダビデの名前が編集者によってあたかも彼自身が作った歌のように書かれているのか、明確なところはわかりませんが、ミケランジェロの壮麗な若きダビデ像に象徴されるようなペリシテの巨人ゴリアテを 投石機、石投げ機で一撃のもとに倒したという逸話とともに、彼が盾ごとの名手であったことに由来するのかもしれません。第一代のサウル王の気鬱を癒すために免れたダビデと、彼の演奏によって心を癒されていた二人の関係が、後に一方が他方を抹殺しようとするまでになる運命の皮肉とでも言えるようなことを、この時まで二人は気づいていない。運命の皮肉としか言いようがない状況。そしてまた、ダビデその人もまた、権力を手にした時にとんでもない罪を犯してしまう。そして預言者ナタンによってその罪を追及されて、神の前に深い悔い改めをなした彼の姿。その晩年は息子に裏切られてしまうというその悲劇性。その生涯は牧場にある羊飼いの少年の穏やかなプロローグから始まり、疾風怒涛の日々、そして人生の最後の悲哀の時、まるで長大な交響曲にもなぞえられるようなものです。ここにも詩人音楽家としてのダビデの姿が投影されています。そのような意味でも、詩編家と彼とは編集者にとって切り離せなかったものだったのでしょう。さて、今朝の詩編の箇所第23編でありますが、皆さんの多くがよく知っておられ、中には暗記されている方もいらっしゃるでしょう。私はこのところを開きますと、あの有名な映画エレファントマンの一場面を思い起こします。その顔と体ゆえにエレファントと呼ばれ、見せ物とされていた時、彼がこの詩を暗唱しているのを聞きつけた人が、彼の中に輝かしい知性を発見する場面です。この詩は永遠に私たち人間に慰めを与えてくれるものです。そして端的な詩編50編15節、悩みの日に私を呼べ、私はあなたを助け、あなたは私をあがめるであろうの句を、この23編は一幅の絵画のように展開しているかのようです。私が勤務していた北九州の西南女学院中学の宗教部は、この聖句憩いの右輪から取って右輪会と呼ばれていました。とても活発であったこの右輪会の生徒たちの要望で、当時男子校であった西南学院中学の宗教部の歓談会と交流を数年続けたことがありました。好奇心に富んだ女の子たちはこの交流会をとても楽しみにしていました。私自身もこの交流の引率が喜びでもありました。この右輪会が生徒会と合同になるとき、この由緒ある右輪会という名前を残すため、生徒会全体を右輪会と呼ぶことにしようということを決めました。今はどうなっているでしょうか。新郷土訳の聖書では憩いの水のほとりになってしまいましたから、少しその内容を見ていきましょう。 ある聖書の仲介者は、このシーカを表して、辛い経験と苦闘を通して、4から5節、魂の静かな夕べの憩い、6節を見出し、様々の危険に脅かされているにもかかわらず、神との交わりのうちに力を得ることを許されている。2、6節。円熟した心の所産、つまり生み出されたものと言っています。一節の牧者について、羊飼いの継承イメージは、旧約聖書では神と個人との一対一の関係ではなく、神と集団との関係を示すものであったが、95章7節、100章3節、神に対する作者の個人的な関係を示すのに、この羊飼いの比喩、イメージを用いて、そこに自分の信仰の思いを託したかもしれない。改宗と礼拝を共にし、その伝統に触れることによって、個々人の信仰がいかに新たな再燃のきっかけを与えることか、との仲介者の意見を取り入れるならば、あの有名なイエスの例え話、一匹の見失った羊、ルカ15章1から7節に見られる羊飼いの先触れを示すものとして、個々人が礼拝に参加して礼拝を作り上げ、それを神が受け止めてくださっていると自覚している我々には、受け止めることができるのではないでしょうか。二節では、作者は過去の神に見守られてきた有様を回想し、三節では羊飼いの例えに、さらに命の道を歩む旅人の導き手として現れ、これまでもこれからも、あなたが私と共におられるからです。四節と、インマヌエルの神が、称えられています。ここに私たちの人生を神の導きという観点に立って、過去、現在、未来を捉えることの大事さが強調されています。神は無知と杖を持って絶えず私たちを導かれ、慰められるのです。五節からは、これらの私に起こった、起こっている、起こるであろう出来事を礼拝行為、つまりこの作者を取り巻く環境が変わり、歌の響きは収まって、祭礼の衣装を身につけ、頭に香油を注がれた会衆たちは、神殿における喜ばしい捧げ物の食事に向かう。思い起こすとき、幾度神は彼のために食卓を整えてもてなしてくださったことでしょうか。一生の間、神の客人として偶してくださったと言っているように、儀式としての要素を持って締めくくられようとします。ここで言う敵とは、共同訳では苦しめるものと訳されていますので、作者が生涯を通して立ち向かわなければならないもの、もっと言うと遭遇した人間同士の間から生じる軋轢をと老苦を、人間関係を示唆しているようです。私たちが出会う老苦、出来事は日常のこと一つとっても人間関係ということに 尽きるのではないでしょうか。人間関係でつまずき、人間関係で喜ぶ、そして人間関係の中で成長させられていく、これが誰しもの人生に共通することではないでしょうか。油が注がれたとは、油は喜びの象徴であり、45章7節。また油は神の霊の象徴であるので、祭司の任命の際の性別の印でもあった。早期のイスラエルの王は油を注がれて即位した。救い主の称号メシア、キリストは油注がれたものという意味であり、福音書の著者はイエスもまたキリストとして油を注がれたと記しています。ルカ7章46節。礼拝の行為はこの喜びを、私たちのすべてを捧げての感謝の表現であり、賛美歌を一緒に歌うことで共に神様を賛美しているのだということが共有されるのです。私たちが礼拝をするのではなく、捧げるという言い方をするのはそのためです。そうしてこそ、この礼拝は私たち個人を超えて、時間を超えて、油注がれた方の一番最初の十字架のあがないに立ち戻り、その苦難と復活の喜びに預かっていくものなのです。そして預かるということは、文字通り私たち自身がそのような生き方をするということであります。賛美をなすとは、そのことの永遠の象徴であり、私たちの生活、人生の喜びと苦難と感謝を具体的に口に出して表現する行為なのです。キリストの受難を覚えるこの時期、私たちにも置かれている厳しい状況をしっかりと受け止め、心からの与えられている時を賛美をもって感謝して日々を送りたいと願います。お祈りいたします。共に集い、時を与えられて礼拝を捧げられたことを感謝いたします。再び私たちは厳しい日々の生活に戻っていきますが、どうぞこの週一日一日、健康が支えられ、人々の中であなた様に免れたものとしての役目を果たしていくことができますようにお導きください。イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。